皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。今日の物販ラジオは第112回目。先週に引き続き物販会員の立花進さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
またなんか一緒にちょっと連れて行けたらいいか
と。はいはいはい、ぜひぜひ、
はい、
まあ今月4月か、4月はあの大阪の、はい、オフラインセミナーもあるんで、
はいはい
はい、もしお時間が取れれば。
なんかね、4月の12日、え、何日でしたかね、なんかそれね、うちのスタッフが行きたいって言って、
21日ですね。
そうなんですよ。はい、だから21ですね、うん。なんか多分それ、うちのスタッフから僕に、これ行きたいんですけど、行けるかって言ってもらっていいですかって言って、で、確かね、コウタさんですね。タワーコロコウタさんに聞いたら、はいはい、メンバーさんしか参加できないんですよ。
ごめんなさい。すいません。そこはね、そうなってるんです。申し訳ない。
ゆくゆくはスタッフにもちょっと入ってもらおうかな。
うん、
はい。はい。
ね、もう、申し訳ない。そうなんです。立場上、こうしか言えません。
はい、まあ、でも全然、はい、ちょっとうちもちょっと収益伸びてきたらまたスタッフにも入ってもらって。
そうですね、本当ね、経営者の方じゃなくやっぱりそのスタッフの、はい、レベルで入ってくれるとすごい勉、まあ、もちろん勉強になるなと思いますね。
そうですね、
現場レベルの人でも。
そうなんです、やっぱりそういうちょっとコミュニティに入ってもらって勉強してもらう方が、うん、僕からなんかね、こうやって勉強しやとかやるより、やっぱり、ね、いろんな人に関わってもらった方が勉強になると思
うん
で、
うんうん、
はい、うん、なんか刺激をね、ちょっといろいろ受けてほしいなってこと
で。そうですね、まあ刺激、まあかなり受けるでしょうけども、
ちょっと衝撃的すぎるかもしれないですね。普段多分、うん、サラリーマンとかしてたら会えないレベルの人いっぱいいる。
そうなんですよね、そうそうそうそうそう、はい、で、そういう方がもう本当に隣に座ってくれますから、普通に居酒屋とかその飲み会の時に。
そうですね、もう向こうのね、うん、方から喋りかけてくれるみたいな。
そうそうそうそう、そうなんです、はい、うん、
ありますからね、
そうなんですよ。隣に座った人が、え、そんな売ってんですかみたいな、
ね、なっては、言います言います、はい、逆にちょっと警戒しながら、うん、ごませらさるみたいな、ね、はい、僕がビクビクするみたいな。
うん、そう、まあね、はい、なんだ、隣にたまたま座った人がなんか全然っていうか今まで自分が知らなかったようなそのマーケティングで売ってたりもしますから。
あ、もう全くその知識ないような
全然そうそう
方法とかをやって、
こんなやり方で売れるんですかみたいな、
うーん、
感じなんで、まあ、そういう
本当になんかね、いろんなセラーさ、中国人だったら欧米
系
の方とかもいますし、テレドリー系もまあトップレベルから来たりとか、はい、すごいですね、物販コミュニティ
。まあ、刺激が多いコミュニティなんで。
はい。
まあ、ね、今、3年目かな ?3 年目に入ったんで。
まだ3年目なんですね、
はいはいはい、
これ。すごいですね。
はい。
出た人すごいですね、このコミュニティ。
まあ、ボードメンバー、今、5人でやってますけども、その立ち上げメンバー。あ、ね、やってましたから。
はい。
はい。はい。
やっていただいてありがとうございます。
いえいえいえ。もう、実は3年前、4年前、はい、4、5年前かな、はい、萩原さんと、はい、ボドメンバーの萩原さんと、やっぱこう、ちょっと、物販の、まあ、なんていうんですね、本物のこう、実績を出して、こう、はい、出してる人たちをこう、集めてる、そういうコミュニティ、はい、でさらにその本当、実践できる内容の、
はい、
情報っていうか、
ちゃんと物販プレイヤーとして最
近
やってる方とかの情報とかで
やりたいですねっていうのを
3年ぐらい前に、
そうですね、はい、4年ぐらい前かな、萩原さんと居酒屋でこう話してて。
やっぱり、居酒屋からスタート。
居酒屋ですね。
はい。
で、その時、ちょうどうちが、その楽天始めて、
はい。
萩原さんに手伝ってもらって、結構伸びたんですよね、1年目で。
それはもうほんま立ち上げ当初。
そうそうそう。
立ち上げ当初の時。
そうそうそう。うん。で、この実績を、こう、ちょっと、はい、菊さんの事例も踏まえて、コミュニティ作ったら面白くなると思うんですよねみたいな萩原さんがポッと言ってくれて、
はいはい、
面白そうですねって言って、
その当時でね、大体その立ち上げ時期からこう、その上がってきた時の売り上げベースでどのぐらい経ってたんですか？
ですね、楽天で、その時、月商いくらやったんだっけな。
はい。
月商、1年目の、一番行った時で、1000万いったんだっけかな。
ああ、すごい。それも本当に、スタッフさんとかもいない状態で。
言いました。その時は、会社立ち上げて、で、はい、会社立ち上げた翌年だったんですね。その楽天にさせたのが。
はい。
はいはい。で、瞬間的に売れた時期があって、
はい。
うん。で、それもやっぱり、いろいろこう、萩原さんに、いろいろ手伝ってもらって、
はい。
うん。でこれだったらいけると思いますよみたいな萩原さんに言ってもらって、
楽天ほならもう、3年ぐらいやられてる感じですかね。
楽天は2014年立ち上げたんで4年目ですね。今年で
4年目ですね、はい、ああ、うちがもうちょっと今年ちょうど今ね、今日楽天の担当者さんとしゃべっててですね、うちもちょっとそのツール出すのとプラスちょっと楽天もやりたかったんですけど、出品回ってなかったんですけど、ツールがあればとりあえず出品はできるということで、はい、
なるほど、
楽天の方に出店審査出したとこなんですけど、
なるほどなるほどちょうどだから楽天もね今厳しいし、
そうですね、なんかね、納品書とかも出してくださいとか言われまして、結構いろいろ厳しいなということで、はい。
だいぶ厳しいですね。楽天もそうだし、ヤフー書もそうだし。
そうですね、なんか楽天さん、事務所の写真と、例えば倉庫のなんかどういうふうに商品管理してますかとか、
はい。
いろいろありましたね。はい、
なるほど。
はい。
あ、そこまで今言われるんですね。
そうですね、なんか聞かれましたね。写真撮ってくださいって送ってくださいねって言われて、はい。
やっぱね、その、楽天の担当に聞いたことがあって、やっぱ中国の、中国人のその、
はい、
まあ、一部の人なんでしょうけど、やっぱ結構悪さしてるらしいんですよね、はい、その出店するときに。
中国の方ですね。
で、それがかなり目を光らせてるみたいで。
なるほどです。はい。なんかどういう、そのあれがあるんですかね、その中国の方がやられるコーナーっていうんですかね。まあ多分裏口とか広い。
やっぱりあれじゃないですか、模倣品とかそういうのを一番、
ああ、なるほどです。
うん、そこなんじゃないですかね。はい、あと、
それはね、一個言われました。うちもちょっとキャラクターもの、メーカーさんの、ちゃんとしたメーカーさんのやつなんですけど、ディズニー系のやつとかもちょっとちらほら入ってたんで、それに関して、こう、ちゃんとしたところから仕入れてますか、納品書出してくださいねって。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。それは別にうち納品書あるんで大丈夫なんです。
は
い、それちょっとつつかれましたね。
はい。でも、逆にそれがね、ちゃんと出せるんであれば、もうそれ以上の証拠っていうか、信頼はないでしょうから。
そうですね。うちちゃんとそれはもう、本当に正規流とか入れてるので、全然大丈夫。
はい、いや、トイザラスですよ、みたいな。そういうわけじゃない。
多分、それやると多分落ちますね、多分。
ですよね。
はい。はい、
これ、アマゾンから仕入れてます、みたいな。
うん、ちゃんと、ちゃんと問屋さんの方から仕入れてあげるやつ
は。はい。
そうなんですよ、なるほど。
じゃあ、いけそうですね。
多分、全然、僕も物販の中で、ヤフーショッピングさんの方にも全然出してるんで、そういう実績とか見ていただいて、多分、大丈夫かなと。
ああ、はい。
はい。はい、
じゃあ、今年はその楽天でまた伸びていくんですね。そうですね。まあ、
これでちょっと審査落とされたらちょっとびっくりしますけど。はい。まあまあ、はい。そうなんです、
ね。じゃあ、全モール同じ商品をこう売っていく感じですか？
そうです。基本的には、多分そのモールごとに出したあかん商品とか、ちょっと今日言われたのが、楽天、スマホ本体とタブレット本体はちょっとダメですよって言われたんで。
はい、そうなんです
よ。初めて知ってですね。で、うちもちょっと出してたので。
はい、そうなんですか。
でちょっと言われました。ほんで、審査期間中だけ、ちょっとスマホタブレットと、スマホとタブレット本体は、審査期間中だけちょっと下ろしといてもらえますかって言われました、今日。はい。
へー。
ちょっと売り上げがどうなるかなっていうちょっと感じなんですけど、本体とね。
へー。あ、でも、立花さん、その、タブレットとか仕入れできるんですか？
一応卸し家電もあるんですよ。そことかもいけますしってことですね。
なるほど。
はい。
まあ、やっぱ、そういうとこが厳しい、そこまで厳しいんですね。
なんか楽天、はい、意外と厳しいなってことで、まあ理由はちょっとわからないらしいんですけど、はい。
もうルートが決まっちゃってるからなんですかね、そこをやらないでくれっていう感じなんですかね、もう。
うん、なんか、ちょっと、理由はちょっと全然僕も初め、楽天なすの初めてなんで、はい。で、調べてるとかではないんですけど、今日担当の方から言われたのは、うん、まあ、ちょっとスタッフから連絡があって、うん、スマホの本体とタブレットがダメらしいんですけど、ってどうしたらいいですかちょっと連絡があって。
はい、じゃあ、それ、今、出品してるその、Yahoo とか、
はい。
他の Amazon とか、モールをもう下げちゃった感じなんですか
一旦ちょっと在庫をですね、うん、出品停止にしました。そういう、ちょっと審査今してましてるんで、楽天に。はい。
ああ、その審査のためには売り上げを落とすっていうのも、なんかちょっと。
ね、ちょっと1ヶ月止めてくれって言われたんで、ちょっとスタッフに言って食い下がれって言って、1ヶ月も止めたら売り上げ落ちるから、うん、それどうしてくれるんですかって楽天さんに言ってって言ったら、うん、ちょっと1週間だけちょっと審査降りるまで頑張ってくれますかって言われたんで、じゃあ1週間だったらって言ってちょっと。
ねえ、だって、その売り上げ保証するわけじゃないですからね、楽天だって。
それはしてくれないですね。
ねえ。で、しまい、最悪審査通んなかったらどうしてくれんねんって話じゃないですか。
そうですね、そうですね。
へ、
うん、ちょっと今、FBA に預けたままそのまま出品停止にしてますね、
今。ああ、機械損失だ。
そうですね。まあまあ、まあいいかなって感じなんですけど、
うん、
ちょっと目つぶろうかなということで。
まあ、しゃあないですね。そこを言われちゃったらね。
そうですね。で、まあ、うちも、アマヤフの、楽天版出すときに、多分これ、多分、セラさん誘致したときに、多分これ突っ込まれるんだろうな、ということで、情報もいろいろ得とかないといけないので。
まあ、一つの、あれですね、その、情報蓄積できましたもんね、それでね。
そうなんです。多分ユーザーさんから絶対質問来るので、
うん、
楽天出すとき、この本体とタブレット本体と、あとキャラクターものとか、品種とか言われますよとかね。
うんうん、
情報は出てきたんで。
そうですね。逆に、それ扱ってる人は、まあ、別の、店舗で申請した方がいいですよとかね。別の店舗っていうか。
先に用意できないと、ちょっと落ちたりする可能
性
がある。そうですよね。うん。みたいな感じですね。
はい、別アカウントアマゾンとかヤフショで別アカウント作って、そちらで立ち上げといてね、はい、それで、それから申請とかね。
そうですね。やっぱ通さないとどうにもならないので。
ですよね。
そうですね。
はい、ああ、厳しいな、でも。
もともとなんかそのね、楽天出してる人から楽天はかなり細かい細かいって聞いたんですけど、やっぱり細かいですね。どうですかね、運営されてて結構印象として、そのアマゾン
と
楽天とヤフショ
って。まあ、私も実際、審査落ちたんで、一回。
はい。あ、そうなんです。
別で、ちょっと今、作ってやってるんですけど、
はい。
やっぱ厳しいですよね。
ああ、やっぱり楽天さんが一番、ちょっと、サンモールの中では一番厳しそうな。
厳しいかな。でも、最近はでも、ヤフショもすごい厳しいって聞きますもんね。
ヤフショがなんかね、出店のちょっと審査が結構最近厳しいらしいですね。
はい、一気に増やしすぎちゃったからなのかな。そこで。
多分はい。セラーの数がね、一番多分多いのが
ヤフショ
で、で次アマゾンで、
うんうん、
一番少ないのが楽天さんだと思うんですけど、はい。ヤフショップはね、ちょっとセラーがね、もう無料だからどんどん出てくるというか。
そう、はい、一気に増やしすぎちゃったんでしょうね、でも。
はい。そうですね。多分、担当の方もアップアップしてるんだと思います。はい、
だって最初の、その無料化になった時のその申請。
あれはすごかったですね。僕のなんか、うん、そうですね。全然物販やってない子とかもなんかちょっとヤフショッピングがいいらしいとかってなんか言ってましたから。
うん、
当時ですけど。中学の同級生とかですかね。ちょっとなんか物販触ってるかなぐらいの子が、
はいはい、
ヤフショッピングに出店してんって言ってましたから、なんか。
なるほど、なるほど。
そう、なので3年ぐらい前ですかね。結構昔ですよね、かなり。
そうですね。そのぐらいがもうどんどん、まあ無料化で増えてった時期ですからね。
そうですね。
うん、
はい。記憶残ってますね。なんかそういう時盛り上がった記憶があるんで、なんか。
自分は実は無料化の前に入ってて。
はい。
で、2万5千円月額取られたんかな、その時。
ああ、高いですね。考えられない。
で、出品せずに2、3ヶ月放置してた時期があって。
やっぱあれですよね、出品、あの、ヤフーさんって結構、あの、ストアクリエイタープロ難しいですよね、なんか。
あ、前はね、はい、ストアクリエイタープロじゃなくて、あれなんだっけな、ちょっと名前忘れちゃったけど、名前忘れましたけど、その時ももっと、もっとめんどくさかったですよ。めんどくさかったっていうか、うん。あの、管理画面がちょっと、うん。
はい。
めんどくさかったですね。で、今は、それに比べたら全然いい方ですね。
あ、結構使いやす
い。あ、はい、なりました、なりました。はい、あ、なりました。だから、昔を知ってる人は、ストアクリエイタープロの方がいいって思う人が多いんじゃないんですかね。
あ、なるほどです
ね。
なんかやっぱ僕ね、今の物販セールって結構 Amazon からスタートされる方多いんです
けど。はいはいはいはいはい、
はい。Amazon の使いやすさに比べると、やっぱりこの、
まあそうですね。
なんだこれってなるんで、やっぱり。
そうですね。Amazon はそうですね。
ですよね。
まあ、すごい、まあ、シンプルに作られてるんで。
はい。
安いと思いますけど。
はい。
だから、アマゾンからヤフーに来るとか、アマゾンから楽天に来ると、やっぱりちょっと、えっと思いますよね。
そうですね、
うん。え、こんなめんどくせえのみたいな。
はい。
なんでここまでやらなくちゃいけないのみたいな。
はい。一個一個ね、うん、ちょっと細かいですもんね。
そうですね、そうですね。
はい、うん。僕もなんか2年前にね、ちょっとヤフーショッピング一回作ったことがあるんですよ。うん、もう一個、なんかちょっと、スタンダードプランよりもう一個下の多分なんかプランがあったと思うんですけど。
ありましたね。
なんかそれで作って、うん、作ったんですけど結構多分4商品ぐらい出して放置してしまった記憶があります。うんうん、これ結構めんどくさいなってなって、
うんうん、
ページ作ったもん、はい、
うーん。
なんかちょっとね、Amazon もやってて、その、例えば Yahoo ショッピングも、僕その当時スタッフいなかったので、
はいはいはい、はい。
一人でやってたら全然もう作業が全然できないから。
はいはい。はい、
これはアマゾンに集中した方がいいなと思って。
ああ、なるほどなるほど。
だったんですよね、当時。
で、そうやりながら、その、ヤフオク、あ、ヤフオクじゃない、ごめんなさい。ヤフショの、
はい、
出品ツールの構想もできた感じなんですか？作っていく感じ。
あ、出品ツールは開発の山本の方の構想なんで、僕自体の構想じゃないんで。
ああ、なるほどなるほど。
はい。そうなんですよ。
はい、
なんで、それ、本当に、うちもすごくありがたいですね。このツールできて。去年の12月とかだったら200万ぐらいヤフーショッピングで、僕何もしてないんですけど、勝手に出上がってましたから、ほとんど。
ああ、横スライドしただけで。
そうです。スライドでほとんど200ぐらい売り上がってましたね。本当に。スタッフもほとんど何も多分、ツール入って、日々、出品したやつ、ツールで出してるだけっていう状態だった。
なるほど。
そうですね。
へ
ぇー、はい。うん、すごくありがたいツール。まあ、自社で販売してるんですけど。自分で見て、あ、いや、よかったと思って。
何もしないで毎月200万上がってると。
その、12月だけだ
と。あ、はいはいはい。
はい。普通の月はそこまで、うちもそこまで、売り上げ上がらない。
でもね、手間かからず、毎月ね、自動的にそうやって売り上げ上がる
なら。そうですね。はい。結構、はい。僕自体ももう最近ツールの中ログインしなくてですね、なんか女の子のスタッフに、これちょっと毎日やっといてって言って、
は
い、在宅スタッフの女の子にやらしてます。も
う。あ、なるほど、なるほど。
はい。
あと、あれですね。じゃあ、今年は、その仮想通貨も忙しくなりの、楽天も忙しくなりので。
そうなんですよ。結構、そうですね。なかなかの忙しさだなってことで。僕あんまり早起き苦手なんですけど、もう最近本当に、ね、忙しいんで、もう朝からちゃんと起きて、仕事。
なるほど。
割とダラダラした人間なので。なんかその、飲み歩くのが結構好きでですね。どっちかって夜型人間なんですよ、僕。
はい、
で、寝るのとかも3時、4時とかぐらいで。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
へ、宇野浜さんとかで飲みに行ってる感じなんですか？
いや、宇野浜さんはね、結構、あれですよ、帰られるの早いですよ。意外と。
そうなんですか？
1 時半とかなったら帰られますよ、結構。
あ、そうなんですか？
はい、意外と、はい、早いんですよ、宇野浜さん。はい、
し
っかりして、終電ぐらいには帰りはりますね、大体、はい。
あ、そうなんですか。
はい、そうです。意外としっかりして
るん
です。
なるほど、なるほど。
めちゃくちゃなんか朝まで行きそうなタイプに見える。
そうな感じですよね。
はい。多分昔はガンガンこうね、やんちゃだったのかもしれないですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
でも大阪の人たちはな、なんかこう、すごい、イケイケな感じで、飲みに行く雰囲気が、
あるんですけど。
そうですね。結構みんな好きです。どっちかというと、小倉くんの方が、どちらかというと朝まで行くタイプです。う
ん、あ、朝まで行くんですね。
はい。もう、寄ってベロベロなってる小倉くん何回も見てますから。
それを看病してるのが、立花さんみたいな。
看病、まあ僕もベロベロなってます。
ああ、そうなんですか。
二人でなんかこう、いろいろ。なんか、うん、なんか、たまに東京行くとき六本木とかで、小倉くんと二人で飲みに行ったりとか、もう朝まで。
はい、ほうほうほうほうほう。
もう限界まで眠たくなるまで行くみたいな感じの。
はい、いや、私もね、眠っちゃうんで、
はい、
飲むと、眠くなる方なんで、
はい、
なかなかちょっと朝まで お付き合いできないかもしれないんですけど、
いえいえ。
1時間2時間ぐらいは、ちょっとお付き合いさせてもらいたいなと思いますけど。は
い、いえ、よろしく、また東京行った時によろしくお願いします。
ぜひぜひぜひ。
なんかね、僕最近ちょっと東京行く時とかは、もう、うん、まあ、2泊3日ぐらいとかだったら、1日目宿取らないことが結構多いんですよね。
それは何、朝まで飲んでるからですか？
そうですね、結構ね、その時によるんですけど、宿取ってしまっても帰ってくるのが朝の4時、5時とかになってきて、これ宿取った意味あんのかなみたいな時がある。たまにやっぱあるんで。
それ結構ね、言っていいのかな、はい、物販の福岡メンバーはそういう人多いですね。
福岡の人飲む人結構多いですね。
なんかね、何時まで昨日飲んでたのって、いや、4時、5時ですとかって言うんで、はい、東京来た時に。
いや、でもその感じ、僕ね、この間ちょっと福岡、行ってたんですけど、やっぱ2日連続で朝まで福岡の友達と一緒にしました。
すげえな。
また月末、4月の25、26に、福岡行くんですけど、
はいはいはい、
半分また朝までかな、みたいな。
なるほど、なるほど。じゃあ、あれですね、その、物販の、イベントの時には、はい、飲み会。
そうですね、はい。
そう、朝まで、妻の人たちをとこう囲んで、
そうですね。ってもらちょっとシシラメの時はね、ちょっと朝まで行けなかった。
ああ、まあそうですね。
はい。
あれは帰らなくちゃいけないですからね、さすがに。は
い。いや、でも結構あれですよ、シシラメ終わって、梅田に帰ってきてからですね、また多分飲むメンバーは多分飲んでたと思うんで。
ああ、そうだったんですね。二次会、三次会、その後あったんですね、じゃあ。
はい、多分あったと思います。僕ちょっとね、別の用事があって行けなかったので、そこでちょっとお別れしたんですけど。
なるほど、なるほど。
多分何も予定なかった、全然行ってました。多分朝までどっかで。
なるほど、なるほど。じゃあまあそういう、飲み会の時には、その、立花さんの今の授業をまたいろいろ聞くと。
いえ、はい、そうですね。はい、
またなんか言ってくれそうな感じがしますね。その、いろいろポロポロ落ちてきそうな気がしますね。
あ、そうですね。いろいろやってます。はい。
ここではまだ言えないことがもう半分以上あるんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。多分結構今の話で 10% ぐらい。
はい、じゃあ、あと 5% ぐらい話しましょうか、立花さん。
あと 5%、はい。なんか、性癖とかの方がいいですか？
いや、ちょっとそこは、やめときますか。
僕でもノーマルなので大丈夫です。はい。はい、そうですよね。
ちょっと違う方向に物販ラジオが進んでしまうので。
そうですね。一回ちょっと、ちゃんとした方向に戻す、
はい。ですね。はいはい。まあちょっとね、飲み会の話でちょっと言っちゃいましたけど。
そうですね。はい。
まあ、こっから飲み会の話に行くと、あと、じゃあお酒何好きですかって行きそうなんで、ちょっとあれなんですけど。
お酒はですね、うん、ちょっと、でも日本酒結構好きですね。やっぱ美味しいんで。
あ、そうなんですか。
意外と日本酒好きなんですよ。はい、あとはちょっとノリ的に言うと、好きなわけじゃないんですけど、テキーラはよく飲まされます。うん、なんか知らないです。はい。
なるほど。
はい。
僕は中国にも行かれるんですか？
中国は、ちょっと今年ね、ちょっとタイと中国両方行く予定だったんですけど、ちょっと仕入れ系で。ちょっと、スケジュールがね、おかしくなって、行けなくなったんですよね。
ああ、そうなんですか。
今日ちょうど行ってる予定でしたね、実は。
どうだったんですか？
本当は、4月の12日から4月の20日ぐらいまで、ちょっとタイ行って、うんで、そこから深圳の方に行く予定だったんですけど。
はいはいはいはい。はい、
ちょっと向こうの、ツアーの方が勘違いして、僕が深圳に行かないっていう風になったらしくて。う
ん、あららら。
飛行機を取っといてくれなかったんですよ。
あららら。
え、僕深圳行きますけどってなって。
うん、
で、タイだけやったら僕行かないんですけど、みたいな感じで。はい。
そう
なん
です。あららららら。
そうなんですよ。タイも水かけ祭りが、明日、明後日ぐらい、13、14、15ぐらいであるんですけど、それにちょっと行って、でタイで、水かけ祭り遊んでから、うん、ちょっと深圳の方に行く予定だったんです。
ああ、そうだったんですね。
はい。なんですけど、ちょっとその深圳の飛行機がなぜか僕の分だけないっていう。
ちょっとそれは、いかんですな、
はい。なんか僕の普段のその遊び人にイメージがあって、タイだけ行くみたいな、なんか、いやいや、違いますよ。僕仕事でしか行かないです
ちょっと何か勘違いされてたんですね。
勘違い、ちょっと勘違い。違います。僕、遊びじゃないんで、仕事です。
なるほど、なるほど。
はい。深圳の中でも行かないですから、つって。そもそも。はい。
物販では、今年、香港、あるので。
香港です
か、ね、はいはい。10月の13日に香港あります。
10月の13日。
はい。
カレンダー。なんか結構、旅行的なやつですかね。
一応、香港セミナーと、だっては。
香港セミナー、かっこいいです。はい、
で、ここ実は、香港のあれがあるんですよね。展示会があるんですよね。
国際展示会的なや
つ。うん、ちょっと名前を私忘れちゃったんですけど、その、展示会を絡めて、この日程を10月13日で組んでるんですよ、実は。うん。なんで、まあ、セミナーの、香港セミナー行った前後に、まあ、ちょっと、もし行ける人は一緒に行きましょうか、みたいな感じになってくるんじゃないかと思うんですけど、まあ、単独で行っても、構わないんですけども、まあ、物販の人たち、
はい。
せっかく仲良くなったんで、その流れで行きましょうか、みたいな感じもなんか全然いいのかなと思ってるんですが。
はい、あ、10月の13ですね。
はいはいはい。はい、
ちょっと、今からスケジュールちょっと入れとかないと。
うん、そうですね。ぜひぜひ、はい、ぜひぜひ。
はい。
参加してください。過去に台湾セミナーもやって。
台湾僕結構好きで、去年3回くらい行ってるんです、実は。
そうなんですか。
はい、そうなんですよ。台湾も結構セミナー参加者多かったんですか、やっぱり。
50人ぐらいいましたね。
あ、結構行ってはりますね。
そうそうそう。去年はタイだったんですよ。
はい。はい、
タイは30人ぐらいだったかな。
あ、台湾の方が人気ですね。
はい、台湾人気でしたね。
やっぱ近いからですかね。
ああ、だと思いますね。
ね、はい、飛行機も結構安い。
うんうんうん、はい。私も初めて行ったんですけど、すごいその、はい、まあ、新日じゃないですか、もともと。
そうなんですよ。めちゃくちゃ過ごしやすい。なんかその、街の方があったかいし、
日本人好
きやから、結構過ごしやすいですね、なんか。
はいはいはい。
親切ですからね。
そうですね。で、私、中国本土には何回も行ってるんですけど、まあ、
そうですね。中国本土ってちょっと敵意を感じますもん、うん、なんか、僕らは何かしら感じるかなっていうちょっとあるんですけど。
あと、タクシーの乱暴な運転は最初びっくりしましたけどね。その、
中国。中国、そうですね。向こうタクシーね、結構。あとなんか、台湾のタクシーなんですけど、うん、地図見せてもわからないですね、あの人たち。なんか、台湾のタクシーの運転手さんって地図見せてもあんまわからないし、はい、ストリート名で言わないとわからないんですよ。なんか。それはでもちょっと結構衝撃的でしたね。
あ、そうなんですね。
Google マップ見せてもわからないんですよ。ここに行ってって言ってもわからない。
あ、そうなんですか。
結構わからない人多いですね。
ああ。
そうですよ。で、なんかその通り名があるんですけど、うん、台湾って。ちゃんとこう、うん、南北にちゃんとなってて。うんうんうんうん、その通り名で言うとちゃんと通じるんですよ。
あ、なるほど。じゃあ次回。もしタクシー乗るときは、はい、じゃあそこを気をつけて。はいはいはい。
はい。はい。
まあ、あと地下鉄も結構ね、その、ありますからね。
地下鉄そうですね、しっかりしてますね。
ですよね。はい、はい、はいはい。
地下鉄が一番移動には多分いいですね。
じゃあちょっとまた、そういう機会があれば、海外でね、ちょっと。
台湾また、あと台湾をね、ちょっと僕の知り合いでね、台湾の人脈がすごい広い人がいて。
そうなんですか。
はい。
どういう風に広いんですか？
台湾に、そうですね、トイザラスとかあるじゃないですか。トイザラスもあるんですけど、そのトイザラスの社員さんとかと仲いい人がいて、うんうん、もうとか、台湾住んでます、その人。台湾に住んでる日本人です。
はいはいはいはいはい。
はいはい。結構、だから、その現地の台湾人とすごく仲良くて、
うんうん、
台湾のなんかね、商品とかだったら、うんうん、こんな商品ないって言って、LINE 飛ばしたら調べてくれます。
へ、は、ぇ、いはい、
僕も一回調べてもらったことがあるんですけど、
うん、
結構すぐ見つかりますね。台湾人のネットワークで探してくれるんで。
ああ、なるほど。
なんかその人と一緒にデパートとか行ったら、うん、あなんか台湾の人となんか知り合いで、おお、久しぶりみたいな感じの、なんか。
顔広いんですね、めっちゃ。
そうなんですよ。台湾人の友達がおるみたいな感じです。
はい、なるほど。
結構年も若い、36とかぐらいですかね、多分。結構面白い方で。
なるほど、なるほど。はい、まあ、うん、次、物販で台湾、もし、ね。
あれば。あればちょっとその方にちょっと連絡して。
そうですね。また、来年はちょっとまだどこに行くか決めてないんですけど、
はい。
まあ、年末ぐらいには来年の予定も、物販の、イベントも分かってくるんじゃないかと思うんですけど。
はい、ただにちょっと馴染めるように。はい。
ぜひぜひ。で、まあ、四半期に一回ね、セミナー、はい、リアルセミナーがあるんで、まあ、はい、4月に、大阪と、あと、はい、6月の30日に福岡があって。
あ、福岡あるんですね。
はいはいはい。で、
6月30日。福岡ちょっと行きたいな。
うん。ぜひぜひ。
ちょっと福岡にハマり出してきてるんですけど、はい、友達がね、ちょっといてるんで、余計、うん、はい。福岡に。
うんうん。ぜひぜひ、カレンダーに入れといてください。で、あと台湾、あ、香港が、10月13日と。
はい、
あと東京の大忘年会が12月1日という感じです
ね。12月1日ですね。
はい。
わ、はい、かりました。
この時もかなり盛り上がると思うので。
はい、結構東京の方があれですね、メンバーさん結構
大人数。やっぱ人は集まりますね、東京は。
ですね。前回3月ぐらいに東京のところでなんか飲み会みたいなことをやったと思うんですけど、結構なんかね、Facebook で見て人数おる
そうですね、はい。うん。やっぱり、うん、なんだかんだってやっぱ東京集まりますね。
あ、ですよね。
うん、うん。
はい。最近ちょっとね、僕もいろいろ東京の方がやっぱ仕事するのもね、お店とかも多いし。
うん、はい、やっぱ情報はね、集まってますよね、東京ね。
はい。そうそう。ご飯屋さんとかも結構僕好きで。
はいはいはい、はい。
大阪でよくカフェとかもあるんですけど、
うん。
なんかそこを調べたらやっぱ東京の圧倒的に店舗が多かったりね。
なるほどなるほど。
いっぱいあっていいな、みたいな。
なるほど。
はい。東京すごいなと思いながら。
わ、はい、かりました。じゃあ今年はいろいろとそのイベントを立花さん使い倒してください。
そうですね。はい、多分結構僕イベントごと好きなので。
うん、はい、ぜひぜひ。じゃあ
結構多分行ってると思います。
はい。ぜひ、その時はね、お会いして、いろいろまた。
そうですね。また、
教えてください。
はい、参加してる時に、はい。
仮想通貨、教えてください。
そうですね。多分、年末頃には多分立ち上がってると思う。その12月1日で、大忘年会ですかね。
うん。
その時に立ち上がってたら面白く話題すると思うんですけど、まあちょっと、まだね、立ち上げ準備中なので、はい。ど
うなるか。まあ、今後のちょっと立花さんを楽しみにしております。
はい、いえいえ、今日ちょっとインタビューね、ちょっとしていただいてありがとうございます。
あ、いえ、とんでもないです、とんでもないです。で、はい、時間なので、次のお友達を立花さん紹介していただきたいんですが。
はい。はい、ボードメンバーの萩原さんですかね。
はい。はい。
はい。はい、ちょっとお会いしたことないんですけど。
はいはいはい。
はい。はい。
まあ、ちょっと、途中でね、私の話の中で萩原さんの名前も出てきましたけども。じゃあ次回は。
はいはい。
まあ、お会いしてないんだけど、萩原さんということで。
そうですね。また菊池さんと萩原さんにお会いできるように。うん、
そうですね。
菊池さんも東京ですか？
いや、私は福島なんです、住んでるのは。
福島っていうのは、
東北です。
仙台の。
そうです、そうです、そうです。
あ、
仙台の下の方ですね。
はい、はい。大阪も福島がちょっとあるんで。
ああ、はいはいはいはい。
実は大阪の梅田の隣にちょっと福島区っていうところ。
ああ、そうですね。そちらありますよね、福島区。
そこも結構ご飯屋さんとかいろいろ美味しいとこがいっぱいあるんです
けど。はいはいはい。なるほどなるほど。
はい、そうなんです。
わかりました。
またちょっと東京行った時に。はい。
そうですね。はい。
お世話になると思いますんで。はい。
じゃあ、今日はね、そういうことでいろいろありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。はい、じゃあまた物販の方でお会いした時には、
はい、また、はい。
このお話の続きができたらなと思っております。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、
どうもありがとうございます。
はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。
失礼します。